better place.
A better place.
You are only one defining decision away from a totally different life. By Mark Batterson. アメリカの牧師マーク・バターソンの言葉。あとたった一つの決定的な決断をするだけで全く異なる人生が始まります。こんにちは、ナビゲーターのさゆりです。季節の変わり目ということで、花粉症という方はもう本当に大変だと思いますし、風邪とか、まだインフルエンザとか、本当に体調管理も必要な時期ですよね。それから新生活が始まるという方もいらっしゃると思います。そういったね、新しいスタートに向けての準備などなど、皆さん忙しくお過ごしじゃないかなと思いますが、元気ですか？街を歩いているとカラフルになってきましたよね。鮮やかな黄色のミモザ、とっても元気になりますし、ピンク色のカワスザクラ、私あの色すごく好きなんですけれども、本当に綺麗で気持ちを明るくしてくれますよね。私はですね、次男のテスト期間が終わりまして、彼はいつも5時台に一人で起きて頑張ってくれていますので、もう本当にありがたいんですけれども、なので彼のね、ご褒美タイムとして、もちろん友達と遊ぶ時間も大切ですが、一緒に映画を見たり、一緒にスイーツを食べに行ったり、まだまだなんかね、こう一緒に付き合ってくれる、そんなこう家族みんながリラックスできる期間を過ごせているので、仕事の時間も大切に、家族の時間も大切に、そんな時間を過ごしていきたいなと思っています。そして会社の方は法人11周年に入りましたので、今月からまたこういろんなイメージ、ビジョンが膨らんでいますので、またこれからのこともおよい皆さんとシェアしていけたらいいなと思っています。さあ今日はポッドキャスト Volume 142、新英検対策 No.3、 英検準一級ライティング編、要約で読解力を育んで世界を知る秘訣というテーマでお届けします。前回と前々回の、特に Volume 140回目のエピソードで、ちょっとだけ新英検対策、この英検がリニューアルされる背景というのをご紹介しましたので、まだそちらを聞いてないっていう方は、その背景を自分の中で落とし込んだ後、この英検2級や準1級の回答例、要約のステップというのを確認してもらえると、もっと深く理解できるかなと思いますので、140からチェックしてみてください。そして英検準1級のレベル感ってどれくらいかというと、日本の大学の共通テストが英検2級レベルに設定されていると言われているということは、18歳くらいでそれくらいまで育みましょうねという、日本の英語のカリキュラムにはなっているわけですよね、一般的に。で、難関大学が英検準1級レベル、これはもう本当にざっくりした考え方なんですけれども、日本独特のこの、レベル感ではあるんですが、で、それから海外の大学に行きたいっていう場合は、もう一つ上の英検1級レベルとした時に、18歳で英検2級、準1級、英検1級という、この3つのレベルが目安になってくるかなと思います。例えば今高校生で英語が苦手だよって感じてる生徒さんだったりとか、大人の方でも英語苦手だったんだよと、高校生の時というふうに感じた方というのは、高校生くらいで準2級くらいのレベル感だったのかなというふうに想像できるわけですよね。つまり共通テストが英検2級で、それが難しいと感じる場合は、そこに到達していない状態だと 考えることができます。で、得意だと感じる場合は英検2級レベル、その共通テストのレベルがとても楽に感じたり、難関大学の準1級レベルにチャレンジしていたりというふうになります。それでも、なんか海外に行くとうまく表現できないんだよね、英語のネイティブスピーカーと話すとなんかすごく自信なくなっちゃうんだよね、日本ではすごく得意なのにっていう場合は準1級から英検1級レベルくらいかもしれません。つまりグローバルスタンダードの英語力があるという方にはちょっと優しく感じるレベル、日本で苦手だなと感じている方にはすごくハードルが高く感じるレベル感かもしれません。みんなそれぞれだと思いますので、自分自身のスピードでぜひ落とし込んでみてください。 Alright, let's get started. 英検準一級ようやくライティング問題の例として1段落目、2段落目、3段落目を読み上げていきます。1段落目。 From the 1980s to the early 2000s, many national museums in Britain were charging their visitors entrance fees. The newly elected government, however, was supportive of the arts. It introduced a landmark policy to provide financial aid to museums so that they would drop their entrance fees. As a result, entrance to many national museums, including the Natural History Museum, became free of charge. 一段落目の意訳としては、1980年代から2000年代の初期まで多くのイギリスの国立の美術館または博物館の訪問者に入場料を課金していました。しかし新しく選ばれた政府はアートをサポートしていました。美術館に入場料が不要となる財政援助を提供するという画期的な政策を導入することによって、 Natural History Museum を含めた多くの国立博物館に無料で入場できるようになりましたという意味が一段落目になります。二段落目。
Supporters of the policy said that as it would widen access to national museums, it would have significant benefits. People, regardless of their education or income, would have the opportunity to experience the large collections of artworks and museums and learn about the country's cultural history.
はい、1段落目にイギリスの新しい政策について書かれていて、2段落目はこの画期的な政策を賛同する人たちの意見について書かれています。意訳としては、この政策を支持する人たちは国立博物館にアクセスできる人たちが増えるので大きなメリットとなるだろうと言っていました。教育や収入に関わらず、どのような人たちにもこの多くの芸術作品のコレクションを体験してもらえる機会となり、国の文化の歴史を学んでもらうことができるだろうというメリットが書かれています。
3段落目に行きます。Although surveys indicated that visitors to national museums that became free increased by an average of 70% after the policy's introduction, critics claimed the policy was not completely successful. This increase, they say, mostly consisted of the same people visiting museums many times. Additionally, some independent museums with entrance fees said the policy negatively affected them. Their visitor numbers decreased because people were visiting national museums to avoid paying fees, causing the independent museums to struggle financially.
三段落目はこの画期的な政策を非難する人たちの意見がどういうものかというのが書かれています。意訳としては、調査ではこの政策を導入した後に博物館の入場者数は平均で 70% も増加したと示されていますけれども、政策を非難する人たちはこの政策が完全に成功したというわけではないと主張していました。この入場者数の増加というのは、博物館を何度も訪れる同じ人たちの数が原因となっているということを訴えています。さらに、入場料を無料にすることができずに有料のままの、民間の博物館はマイナスの影響を受けていると、 入場料を払いたくないということで、まあ、払うことを避けるために国立美術館を訪れる人が多くなったので民間博物館の入場者数は減って財務的に苦労することになったというような内容となっています。英文の方はホームページにも書いていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。さあ、この新しい英検のライティングのようやくステップをオリジナルでご紹介したいなと思うんですけれども、以前も詳しくご紹介していますので、ここ最近の、エピソードをチェックしてみてください。140、141、142、今回のものですね。この3つのエピソードを合わせて聞いてみてください。ステップ1、訳す順番が大切です。先ほどはこう全体の意味を理解していただけるように意訳としてご紹介したんですけれども、実際は英語の順番で前から後ろに訳してもらっているんですね。これが英語の順番で英語のままで理解できるようになる秘訣です。 Step 2、 各段落の主要な内容を簡潔にまずはまとめてみます。当日は時間配分というのがありますので、自分自身に合った時間配分を作りながら頭の中で1段落目はこんな感じ、2段落目はこんな感じと英語で大切なキーワードだけをメモしてみてください。 Step 3、 そうすると各段落ごとの要約文ができます。一つ目の段落の要約は、イギリスの政府は国立の博物館の入場料を無料にするという画期的な政策を打ち出しました。二つ目の段落は、賛同者たちはどのような人たちでも多くの芸術の作品に触れる機会となるというメリットが大きいという意見を述べています。段落3つ目の要約としては、逆に避難をする人たちは国立博物館の入場者数が増えた理由は単に同じ人たちが何度も訪れたことが原因というだけだと訴えています。さらにそれが原因で民間の博物館の入場者数が減って財政状況を悪化させているというふうに言っています。こんな風に1段落目、2段落目、3段落目と各段落それぞれ一番筆者が言いたいことは何なのか、何が一番大切なことなのかというのを抜粋して抜き出して、この要約した内容を今度は60から75の英語に要約し直します。今回もオリジナルの回答例をご紹介したいと思います。まずは先ほどの1段落目の要約を英語にしてみましょう。 The British government implemented the landmark policy to make admission to national museums free of charge. 1段落目は16単語でまとまりました。次は2段落目。Supporters said that the major benefit would be that people of all backgrounds would have the opportunity to experience the large collections of artworks in museums. 26単語でまとまりました。次は3段落目。Critics claimed that visitors to national museums increased because it was simply caused by the same people visiting many times. Additionally, the financial situation of independent museums worsened.
これで28単語ということで、なんとぴったり75となりました。60から70なので、おギリギリという感じなんですけれども、まあ、ポイントとしてはポイント No.1、 各段落の肝をつかむ、これができるともう本当に素晴らしい読解力が身につくことになります。1段落目はイギリスの政策について書かれているよね、2段落目は支持者の意見、3段落目は避難者の意見だよねという、その肝をつかむことが大切です。 Point number two、 必要な鍵となる単語だけにそぎ落としていきます。1段落目は博物館の入場料が無料という政策というこの単語にそぎ落とします。そして2段落目は賛同者の意見、3段落目は避難している人たちの意見、必要な単語だけにそぎ落とすことです。Point number three、 自信がある文法と語彙を使いましょう。まあ、75でまとめたからといっていい点が取れるかどうかわからない。それは評価ポイントというのがあるんですけれども、正しい内容であるかどうか きちんとした構成となっているかな、文法は正しいかな、正しい語彙スペルで綴られているかなということで、まあ、そういった評価ポイントがあるので、なるべくきちんとスペリングできる単語、語彙、それから正しい文法として自信がある表現を使うことが大切です。さあ、テキストでも読みながら確認したいという方は、ホームページにも書いていますし、無料ダウンロードできるようにしておきますので、ぜひまずは音声で聞いてみて、耳で聞き取れるかというのをトレーニングしてみてからテキストで確認することをお勧めしたいと思います。ぜひセルフスタディに活用してみてください。さあ、今後は他の級のライティング回答例やオーストラリアグルメの楽しみ方や英語フレーズ、アカデミー賞などホリデーに楽しめるエピソードも予定しています。そして3月は311大津波で命を救った医師からのメッセージをご紹介した Volume 76 and 77もぜひもう一度聞いてみてくださいね。 Stay tuned and have a lovely day. さあ、この番組は自分軸を確立し、一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています。私一人だけではなく、世界の声、そして皆さんからの声もお届けできたらいいなと思っています。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストも受け付けています。インスタグラムはさゆりセンス、スペルは SAYURISENSE。 Facebook ページはグローバル育児、スペルは GLOBALIKUJI で検索して、ぜひフォローやメッセージでつながってくださいね。ホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができます。お役に立てたら嬉しいです。 Hope to hear from you. Alright, thank you for listening. Take care and enjoy your life. Till next time. Bye bye. Who you are makes the world a better place. A better place.